講談社。
時代を映すニュースなキーワードをあなたの記憶にファイリング、講談社ケースファイルのコーナーです。ネットでの取引が普及し、さらに SNS 上で簡単に契約のやり取りができるようになったことから、今海外事業者が経営するウェブサイトと消費者のトラブルが激増しているんです。そこで今週は海外事業者の悪徳商法について詳しく紹介します。月曜日のテーマは海外事業者による悪徳商法とはどんなものかです。それではこの問題に詳しい行政書士の吉田康之さん、お願いします。
海外事業者の悪徳商法っていうのは増えてるんですけれども、ほとんどのものがウェブサイトによるものになります。やっぱりこうネット社会が進んできてる、で海外のそういったところにもアクセスしやすくなってるっていうのが土壌にあるんだっていうふうに思われますね。で比較的多いのがですね、海外の通販ショップみたいので、偽ブランド品みたいに売ってるもので引っかかってしまうというものであったりだとか、あとはですね、海外のサイトに本社があってですね、内職商法的なもの、マルチ商法的なものがニュアンスでかかってくるようなビジネス的な契約をするようなものであったり、海外くじみたいなそういったものに投資しませんかといったような投資話的なものであったり、いろんなトラブルが最近多くなってきてると思いますね。基本的には引っかかってしまいますと、何らかの方法でお金を取られてしまうというのがあるんですけれども、まず一つはクレジットカードを入力してカードの引き落としという形で請求を受けるようになるというもの。でもう一つは日本の国内でですね、何かしらのこう闇の口座といいますか、売買されて、足がつかないような口座に入金をさせて、入った瞬間にすぐ引き下ろして、逃げていってしまうと、そんなような形で金銭的被害になってしまうというのは多いかと思います。特にアダルトサイト系なんかは多いんですけれども、解約をするときに相手のサイトに行ってもなかなか解約の場所が見つからないとか、あったとしても全部現地の言葉で交渉してくれみたいな形であったりとかですね、そういったどこに書いてあるのか、そもそも言語能力がないとそれすらわからないとか、言葉の壁というのは非常にあるかと思いますね。そもそも外国の言葉でやっているようなサイトにこちらからアクセスをして購入をしてしまったなんていうケースもあれば、逆に日本の国の国民をターゲットにしてですね、偽ブランド品なんか多いんですけれども、ちょっとよく見るとニュアンスがおかしいような言葉であったり、漢字が中国のですね、簡体字といってですね、日本の国であんまり使ってないような漢字が使われていたりだとか、ちょっとおかしいぞみたいなのがあったりとかですね、そういうふうに言葉が逆に日本人向けに作っているようなところなんかもあったりもします。
講談社ケースファイル。
はい、海外事業者とですね、消費者トラブルを取り扱う国民生活センターですね、こちらの方の国民生活センター越境消費者センター CCJ というのがあるんですが、そこによると相談で多いのは解約トラブルが 50%、 詐欺疑いが 22%、 模倣品到着が 8% ということだったんですね。これですね、どうしてもこういうネット通販の詐欺みたいなものっていうのは泣き寝入りしちゃう人が多いんですけれども、結構ですね、さすがにここ数年ですね、こういうものはひどくなってきているので、一応法律なんかも変わってきていて、いくつかその詐欺からですね、お金を取り戻す手順なんかもあるんですよね。まずはだから警察に被害届を出して、でサイバー犯罪の相談窓口っていうのが各都道府県にあるので、こういうところにまず連絡をして、かつやはりこの振り込んでしまったんだったらまず銀行に相談するっていうことが大事ですね。今組み戻しとか、あと振込詐欺救済法っていうものがあってですね、これをちゃんと手続きをすると、間違えて払ってしまった詐欺が返金にしてしまう、返金されてくる、こういうことがあるので、もう本当に重要なのは、この銀行と警察にすぐに相談するっていうことですね。で、あともう一つ預金保険機構っていうところがあって、そこのウェブサイトにですね、いろんなこういうインターネット上の詐欺に関する口座の凍結とか、どうやったらお金が戻ってくるのかみたいな、そういうところの広告がどんどん掲載されているので、自分が被害に遭ったですね、詐欺犯の口座番号でパッて検索することができるので、ここもちょっと覚えておくといいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん気をつけてください。吉田さん、どうもありがとうございました。明日のテーマは海外事業者の悪徳商法トラブルに遭いやすいのはどんな人です。以上、講談社ケースファイルでした。